島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、北方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。
今日は福島市の福島コミュニティ放送 FM ポコの古川幸恵がお送りします。まずは県内の情報です。ご紹介するのは大熊町から、県北地方大熊町避難者交流会についてお知らせします。県北地方大熊町避難者交流会コラン所大熊では、福島市や伊達市などに避難されている町民の皆様の交流会へのご参加をお待ちしています。日時は10月20日土曜日午前9時から午後1時までで、場所は福島市のコラッセ福島研修室 A となります。お問い合わせはコラン所大熊代表の菅野さん、電話番号 090-7233-1148 番、 090-7233-1148 番までお願いします。携帯電話ですので、お間違いのないようにお願いします。以上、大熊町から県北地方大熊町避難者交流会についてお知らせしました。ここからは絆づくりインタビューをお送りいたします。今日は NPO 法人ひだまりハウスの大月さんにお話を伺います。大月さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、この NPO 法人ひだまりハウス、現在福島市内で借り上げ住宅にお住まいの浪江町の方々、主に65歳以上の方々のところに伺うという活動を支援しているということなんですけども、こちらについて伺っていきたいと思います。この借り上げ住宅の皆さんのところに行くという活動なんですが、いつからスタートされたんですか？
はい、ようやく今月から、スタートになったわけなんですが、
はい、
浪江町の民生委員の方々と、はい、一緒にやっておりますけども、我々は道案内と申しますか、民生委員の方々の運転手として、ご案内をしてサポートをしているというような状況でございます。
はい、今お話にありましたように、主に、福島市に住んでいらっしゃる浪江町の方々のところに行くということで、浪江町の民生委員の方々、そしてひだまりハウスの皆さん、それから福島市青年貢献サポートの会、花見山を守る会の皆さんがチームとして力を合わせて訪問しているということです。この10月3日に出発式が行われていったわけですけども、ちなみにこの福島市内にお住まいの浪江の方々、65歳以上の方の数、どのぐらいいらっしゃるんですか？
はい、人数的には900何名ほどになりますが、
はい、
世帯数にしては約500ほどございますね。現在
かなり多くの皆さんが福島市内で65歳以上の、これでも方々がお住まいでいらっしゃるということですけども、今手元にその年齢の分布があるんですけれども、100歳以上という方も中にはですね、こちらの方に避難して借り上げ住宅で住まわれている方もいると、60代から100歳代までいらっしゃるということで、その中でもお一人で住まわれていらっしゃる方も数多くいるんですね。
はい、いらっしゃいます。このデータにまとめてみたんですが、その80代90代、中には100歳で独居なんて方もおられたもんですから、ちょっとこれ出して我々も驚いた次第ではあったんですが、
この、まあ、データにして初めて分かったこの詳しい分布、100歳以上の方もいるという状況なわけですよね、
はい、
それだけ、まあ、の民生委員さんもちろん普段お仕事されている方々ですし、はい、行政の方でももうそこまで手は回らない状況と言っていいんでしょうか。
そうですね、まあ、あの仮設の方だけでももう手一杯、まあ、そんなような状況になっているかと思います。ただましてあのこういった借上げ住宅におられる方といいますのが、
はい、
例えば避難所に一番最初おられまして、
はい、
ただその生活にもあの耐えられないというような高齢者の方々が多かったんですよね。その方が一番最初に借上げ住宅ということで避難なされておりましたので、
先にあの仮設住宅ができる前から
ですよね。できる前なんです。はい、
そういう方々がこれだけ多く500世帯近くの方が浪江から福島に来られている方だけでもこれだけの数があるということですよね、
はい、これは単にあの福島市内だけ の, あの人数でございますので、その他 の, あの市町村関係にもたくさんおられます。
そうですね、はい、寂しい思いをして生活している方多いと思うんですが、実際にこの、ね、民生委員の方々など家に伺ってどういう反応があったということですか。
そうですね、あの、まあ、1年半ぶりにそのようやく難民の人とお話できたというような方もいらっしゃいましたし、やはりあの民生委員さんがお尋ねしますと、まあ、懐かしさ、まあ、そういった部分であの手を握ったり肩を抱いたりする方々がやはり大ございましたね。
驚きですね。同じ町内に今までいた方とこの借り上げに入ってから会うこともなかった方がいらっしゃるんですね。
そうのようです ね。我々もそれで見てちょっと驚いた次第でございましたね。
仮設住宅だと何かとまとまってますので支援というのもあるんでしょうけども、はい、そうすると全くあのまあ支援もほぼなく頑張ってこられた方々なんですね、
はいはい、ただ今あの救いと言いますかね、
はい、
あのまあ、借り上げ住宅の方の方々もあの自治会組織を作りまして、
あ、はい、
あのそれぞれ の, あの自治会長さんなど動いて、まあ、一生懸命やっておられるところもございますが、
なるほど、ね、
ただその組織に入ってない方もいらっしゃいます、
うん、そうですよね、はい、もちろん、
う
ん、
そういった組織の入ってない方というのはもうまるっきり孤独な状態であったんじゃないかなというようなことで考えておりました、
ね、はい、本当にあの隅々までサポートをしていくのは数も多くて大変だと思いますけど、やはりこれからもずっと続けていかれる活動になりますか。
あ、もちろんです。あの、うん、我々福島にいる人間にしてもやはり、ね、あの隣に来てる、ね、やはり福島に住んでる仲間ですので、
はい、
そういった部分で、ね、福島におられる時にはやはりずっとサポートしてあげたいというような感じで我々も考えておりました、
はい、今回のこの借り上げ住宅住んでいらっしゃる皆さんの調査訪問というのが行われております、ね、ぜひあのお近くにそういう方々いらっしゃったら声をかけていただきたいなというふうに思いますね。
はい、はい、そうですね、よろしくお願いしたいと思います、はい、
今日は NPO 法人ひだまりハウス副理事長大月さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
福島トヨタ
普段使いは電気自動車として、玉の長距離はハイブリッドカーとして、それがプリウス PHV。 電気で走れば燃費も節約、試乗車もあります。詳しくはハイブリッド販売1万台の福島トヨタへ。
パンダウサギの内緒話、旅行やレストラン、お買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済するとなんとポイントが貯まるんですって。ついてるカード東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演ご意見ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、FM ココ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイツ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。 この番組は福島トヨタ自動車、東邦銀行の提供でお送りしました。